私たちにはできないことを御霊はなさることができます。このことがロマ書8章に述べられているキリスト者の人間的な努力に対する神様からの回答であります。御霊の力は新しく生まれた人に今まで彼が欲してもできなかったことをすることができる力を信ずる者に与えます。新しく生まれることによって私たちの神様に対する関係は新たなものとなりました。かつては私たちは神に逆らい、霊的に目からで寸法でありましたが、今は主との交わりのうちに主の喜びたもうことをなすように変えられたのであります。御霊がうちに住んでくださることによって、神の子供とされたキリスト者は相続人とされる特権を与えられています。ところが現実に相続人となるためには成長して相続するための資格を得なければなりません。ガラテヤ書4章1節に、相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日まではとあります。前に言いましたように、聖霊の働きは新しい命を与えることであり、2番目に新しい歩みを備えることであり、そして3番目は今述べましたように相続人とするのであります。聖霊のみが私たちを相続人としてくださるということについてちょっとだけ学んでみたいと思うんです。もちろんこれは今まで学んだ第2の点、つまり新しい歩みと関係があります。新しい歩みのもたらすものは相続人となるということです。新しく歩み相続人となるために、ロマ書8章の中4節は大変重要であります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いてあります。ここでは子供という表現が使われておりますが、これは本当は息子という意味であります。ギリシャ語では子供と息子の間には大きな違いがあります。前に読みましたガラテヤ書4章1節によりますと、子供と奴隷は財産の相続に対して同じ資格しか持っていないということが書いてあります。子供が成長して財産相続の権利を持ち、父親が安心してその財産を任せることができるようになったときに息子と呼ばれるようになります。子供というものは父親の愛情に完全に信頼しているものであります。息子はただ単に自分が愛されており、父の子であるということを確信しているのみではなく、息子の特徴は父の御霊によって導かれるということであります。私たちが自分自身の意思によって、また考え感情によって導かれるか、御霊によって導かれるか、二つに一つであります。このことによってキリスト者が神の子供であるか神の息子であるかということがはっきりと分かるようになります。私たちは一体己を捨てて、すなわち自分の意思、感情、思いを置いて御霊に絶対的に従順に従う用意があるのでありましょうか。新約聖書の適味が書かれた主な理由は、キリスト者がなかなか成長しないというところにあります。ちょっと 2,3 箇所をお読みいたします。 ヒプショゴショ中二節から中四節まで。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。また、乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし、硬い食物は大人のものであって、景気によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。コリント第一の手紙三章一節から三節まで。さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子のように対するように話しました。私はあなた方には、乳を与えて硬い食物を与えませんでした。あなた方には、まだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方は、まだ肉に属しているからです。あなた方の間に、妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そして、ただの人のように歩んでいるのではありませんか。ガラテヤ書4章中1節、あなた方のために、私のどうしたことは無駄だったのではないか、と私はあなた方のことを案じています。中級説の実説、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご情でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのですと書いてあります。このような箇所を読むと分かりますね。書かれた理由は信者がなかなか成長しないというところにあります。そして新約聖書の手紙の目的は神の子供が神の息子となるためであります。パウロが書いている信者に対する勧めを二三挙げてみましょうか。例えば、エペソ書四章中一節から中六節までです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに、私たちが皆、信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は、一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに立てられるのです。と書いてあります。またピリピ書一章九節から十一節まで。私は祈っています。あなた方の愛が、真の知識と、あらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が、真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方が、キリストの日には、純真で非難されるところがなく、キリストイエスによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の見栄えと誉れが表されますように、と書いてあります。 Sancho, on aciku piripso Sancho chu yonsets kera chu roksets made. Christo Jesu ni oide, uini mishtiguda saru kamino eikano eru tamini, mokuhyo mezashte ishini hashittiru no des. Deskara, seijin de aru nona wa mina, kono yona kangae kata o shimasho. Moshi, anata nata ga, doko ka de, koro to chinatta kangae kata o shiteru no ra, kami wa sono koto mo anata nata ni akeraka ni shite kudasaimasu. それは、それとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。まだこの最初一章九節から十一節までです。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうか、あなた方があらゆる霊的な知恵と、理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった神、父なる神に喜びを持って感謝を捧ぐことができますようにと書いてあります。まあ、このような箇所を見るとわかりますね。新約聖書の手紙は信者がなかなか成長しないから書かれたものであり、手紙の目的は神の子供はキリスト者が神の息子になるためであるということでありますね。神の御霊に導かれる者のみが神の救いの素晴らしさを体験することができるんです。御霊に導かれる者はあらゆる束縛から解放されます。ちょうどラザロが侍の布から解放されたように。御霊に導かれる者は人と世から完全に解放され、主イエス様に全くより頼む者となります。ロマ書8章に戻りまして、中7節によれば、相続人になるためには、御霊に導かれることだけではなく、キリストと苦難を共にすることが必要条件として挙げられています。共にしているならのならは条件を示していますね。苦難を共にしなければキリストとの共同相続人となることもできないと含まれていますね。御霊は私たちに相続人となることを望んでおられます。けれども、御霊の導きを拒めば、相続人の資格を失います。その例が、ヤコブの兄、エソーであります。エソーは、長子として相続権を持っておりました。しかしながら、御霊に導かろうということを、なおさらにしたために、長子の権を失ってしまったんです。からのことについて、ヘブル書中2章中7節に次のように書いてあります。エソーは、後になって、祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても彼には、心を変えてもらう余地がありませんでしたと。エソーが、イサクの子供であり、すなわち神のために属しているものであるということには間違いがありませんが、彼は相続する権利を失ってしまったんです。イソは死に至るまでいわば、弔いの布にくるまれたままであり、救いの素晴らしさを体験するまでには至らなかったんです。もう一つの例は、モーセであります。